どうも永田です。では特別音声ということで、雑談のネタについてお話ししていきます。でですね、まあどういう、ネタを話せばいいのか、どういうタイプの話題を出せば、雑談で反応が取れるのかということについてお話ししていきます。でまず確認しておいてほしいのはですね、まあ何を話していいのかとか、相手を前にすると頭が真っ白になると、何も思い浮かばないと。だからやっぱり雑談のネタがな、話題がないんじゃないかって思うんですけど、うん、まあそういうことではないと思うんですね。ネタがないというより、これ言おうかなって思うことはあるんだけど、それをね、いやいや、これは自信がないとか、これ言ってもおかしくないかなっていう、そうやって迷って書き消してるっていうのが大体のパターンなので、ネタがゼロ、完全にゼロというわけではないと思うんですね。というよりも、ネタの、うん、まあ、選別に問題があるかなと僕は思っています。でですね、というのも、例えばですね、熱心な人、コミュニケーションにね、こうやって音声を聞いて勉強しているぐらいでしたら、まあ、メルマガに登録してるぐらいで、情報を集めてるぐらいでしたら、例えばね、一回はね、ネタ帳を作ったことがあると思うんですね。うん、で僕もかつて20代の頃ネタ帳をね頑張って作ってね、なんかねいろいろ書き込んでたら楽しくなって10冊ぐらいになったんですけどね、うん、だけどね、そのじゃあネタ帳そのネタ使えたのかって全然使えなかったんですね、うん、だから思いついたものを片っ端からメモしていくのはまあじゃ重要ではあるんですけど、その作業自体は、ただね、そのネタが使えるかどうかっていうのはまた別問題なわけです。でまあそこまで熱心じゃねえよっていう人もいることは、まあ、まあまあいるとは思うんですけどね、やっぱり何か言おうと思って書き消すっていう癖があると思うんで、まあ完全にゼロというわけではないと思います。はい、ということで、それを前提にですね、まあない、ネタがないというよりもネタの選別、そこに自信がないっていうことなんで、そのネタのね、雑談で受けるネタのタイプは何かっていうことについて今日は特にお話ししようと思います。で、このタイプについて知らないと、まあね、頑張って発言した話題がね、流されたり、滑ったりっていうことで停滞失敗につながるし、それは余計にコミュ障をこじらせることになるんで、ここについて、心して聞いてみてください。まあ、心して聞いてみるっていうより、まあまあ、選別、方法は、基準があるんで、それについて聞いてみてください。はい。では結論から言いますね。雑談ではですね、知識について話すなっていうことなんですね。うん。知識について話すっていうのは非常に厳しいということです。で、そうではなく、じゃあ何について話せっていうのかというと、人について話せということです。うん。この二つの差について今日はお話しします。はい。で、知識はなんでダメ、雑談で使えないのかというと、まあ基本的にはね、うんちく語られても人はね、興味をなくす、すぐなくすんですね。で、そのうんちくだけで引っ張り続けられるのは雑学をね、まあクイズのテレビ番組に出てく、行くぐらいのレベルでないとちょっと難しいですね。で、このうんちく、まあね、説明しなくてもなんで、ダメなのかっていうのは分かると、感覚的に分かると思うんですけど、例えば僕のおじさんはね、結構ね、雑学王的なね、人で、結構話長いんですよね。で、なんか、地理が好きなんですね。いろんな旅行行ってて、日本のね、あらゆるところを知ってる。じゃないかってぐらい知ってるんですね。僕は旅行行った時にちょっと話したら、あそこはそう、ああそういう店があるよねとか、なんかね、道順とかね、いろんなことを知ってるんですね。すでに行ったことがあるっていう。どこ喋ってもなんかついてくるんですね、話題に。それぐらいね、地理について把握学なんですけど、やっぱりね、まあ最初はいいんですけどね、話が長くなってると眠くなってくるわけですから、やっぱり知識ってのは、知識だけでいくのは、かなり厳しいと。じゃあ例えば共通の話題としてね、漫画とかゲームの話がいいんじゃないかなって、ちょっと考えて喋ってみるんですけど、エンタメ ぱなしも結構危険だと思います。うん。で、まあ、それでうまくいくのはね、共通の趣味がある場合だけですね。同じ漫画が好きだとか、同じゲームが好きで、それについて、話すっていうのは大事なんですけど、まあ、一般の雑談でね、共通の趣味、共通のゲームとか、共通の漫画が好きっていうのはね、結構限られてるんで、で、その、ね、好きなゲームとか漫画について語り出すと、それはね、オタクが語り出すように、まあちょっと毛嫌いされるわけですね。あるいはね、部活とか仕事が同じだったら共通の話題としてね、部活とか仕事の内容でいける。じゃあいけるんですけど、まあ必ずしもこれ同じ部活の人、同じ仕事の人だけじゃないんで、これも厳しいと。なわけで、知識ってのは結構雑談には、向いてないというし、まあ飽きられる可能性が高いと。で、逆にね、人の話題っていうのはどこでもいけると僕は思うんですね。というのもまあ基本的には人はね、人に興味があるわけです。まあね、人間関係の中で人生、まあ生きてるわけですし、ね、人は一人で生きられないっていうぐらいですからね。うん。で、他人に関する、興味はまあ生きている、行く上であると。で、例えばですね、どういうことかというと、まあ、社会人だったら職場に同僚がいますよね。で、同僚との人付き合いっていうのは結構仕事をしていくわけで欠かせないわけなんですけど、やっぱりね、同僚がどういう人間なのかって、その職場での、ね、イメージでしか分かんないわけです。なんかこういう人なんじゃないかなっていう感じでふんわり、ね、なんとかうまく付き合ってるみたいな。だからそこに少しでも情報が加わるなら知りたいわけですね。同僚は普段家で何をしてるのかとか、週末何してるのかとか、今までどういう人生だったのかっていうのをね、ちょっと自己開示してもらえると嬉しいし、噂で聞くと、ああ、そういう人なんだ、みたいな感じで人間理解が深まって、人間付き合いがさらに円滑になるわけです。で、学生さんでもクラスメートについてもね、そんなもうね、家に遊びに行くぐらい仲がいいクラスメイトぐらいしか本当はよくは知らない。だからあとはね、イメージとかね、雰囲気で、付き合ってる、なんとか人間関係を乗りこなしているっていう感じなんで、そこにね、その人に関する情報が加わるんだったら、まあ耳を傾けておこうかみたいな感じで、その人に関する話題っていうのは最低限の興味を持たれるわけです。だからうんちく語られるとすぐ眠くなるけど、人に関する話はへーってなんか聞き入ってしまうんですね。で、会話上手っていうのはこういう人間心理が分かってるんで、間違ってもうんちく語らないと。で、逆にね、人はに関するエピソード、体験談を面白おかしく話すから会話が上手なんですね。うん、で、まあ人に関する話はまあ2タイプありますよね。普通にざっくり分けても。例えばもう一つ目が、自分に関する話、エピソード。で、あとは他人に関するエピソードということですね。で、自分に関するエピソードはまあ要体験談話せばいいわけですね。こういう場所でこういう人がいてこういうっていうことが起こったみたいなエピソードをまあ軽く話すだけでも、まあまあ聞いてもらえるわけです。で、例えばですね、僕は大学に勤めてるんですけど、同僚が以前の職場に行って、その同僚が変わってる人でね、毎週山登りに行くんですね。結構ガチ勢、雪山も登ったりします。でね、もう本当変わってるというかね、金曜の週末の夜に、歩き出して、夜通し山を登るわけですね。で、県なんで琵琶湖の山をね夜から登りに行って一日中登ってみたいな。で、琵琶湖もね歩いて半周しちゃうんですね。一日だけで夜通し歩いて、うん、そういう、まあ、琵琶湖をね何週間もかけて、一周するのを琵琶一って言うんだけど、その人はもう半日でやっちゃうっていう感じなんですね。まあ、それぐらい、ガチ勢なんですけど、だから毎週末ね、山登りして、で、週明けに、職場に来て、今週はこういう山を登ったとか、ね、動画見せてもらえるんですね。なんか Facebook に上げてるんで。で、僕ともう一人の同僚は、へーっ で、まあ、毎度毎度なんで、ちょっと若干飽きてはいるんですけど、やっぱり、新しい山登りで、こういう山登るんだ、みたいな感じで、新鮮に、ね、ついつい興味を持って聞いてしまうと。で、この同僚に関しては、自分が体験した、自分が登った山について、ちょろちょろっと語ってるだけで、まあ話が雑談として結構盛り上がってるわけですね。ね。うん。という感じです。で、もちろんね、これ聞いてくれてるあなたが、そんな毎週山登るわけじゃないんですけど、例えば週末の体験を語ればいいわけですね。こういうお店に行ったとか、ここは遠出して、温泉に入ったとか、そういう感じの体験があれば話せばいい。で、まあ、インドア派で別に外に出かけませんっていう人は、例えば、ゲームした時の体験ですね。で、ゲーム内容についてあれこれ語るんじゃなくて、例えば、ソシャゲしてたら、仲間に裏切られたとか、逆に仲間に思わぬところで助けられた、みたいな、ゲームをする中で、人とのエピソード。あるいは自分の体験。こういうの、まあ、ようやく、ゲームをクリアしたみたいな。どのくらい時間がかかったとか。家族に白い目で見られながらやり抜いたみたいな。そういう体験、ゲームに関わるエピソードを話す。ゲームそのものじゃないですね。そのゲームがどれだけ面白いのか、どう作られてるのかじゃなくて、ゲームに関わるエピソード。自分の体験を話すって。言うと、かなり雑談で聞いてもらえる話になると思います。うん、で、次はね、他人に関するエピソードですね。うん、で、例えば、職場やクラスにね、面白い人がね、一人はいると思うんですね。先ほどの例で言えば、山登りする同僚についてね、語ればいいわけですよ。彼が毎週、どこの山に登ったってのを彼から週明けに聞いて、で、それを聞いてない他の人に対して彼は今週こういう山に登ったらしいですよ、って。前にこう雪山に登って遭難しそうになったらしいっすよ、みたいな感じで言うだけで雑談になるわけですね。うん。なんで、まあ、職場やクラスの面白い人のエピソードを、別の家に帰って話をするとか、別の友人に言うとか。別のクラスの人に言う。うん、っていう感じで、雑談ネタとして聞いた話をそのまま言えるわけですから、それは使えるわけですから、そうやって使っていくのが重要です。うん、まあ、例えばね、僕の子供ってのは、結構活発というか、まだ3歳なんですけどね、まあ、生まれた当初からね、なんかコミュニケーション能力が高いんですね。そういう気質。人と関わるのが好きな気質で、人見、1歳、もう0歳からね、あんまり人見知りがなくて、なんか初対面の人でもね、すぐ懐くんですね。で、なんかスーパーでのエピソードがあるんですけど、なんかレジに並んでて、妻が子供を抱えてたんですけど、なんか前、レジの前、並んでたら前にね、ヤンキー風の兄ちゃんがいたと。で、まあ、恋人と、並んで待ってたと。で、子供がね、そのね、ヤンキーの肩を叩いたんですね。ポンポンって。で、ヤンキーのあんちゃんが振り返った。で、子供はまあ、ね、一歳の子供は笑ってるわけですよ。おみたいな感じで、まあ、つつがなくね、過ぎたと。まあ、妻はね、もうドキドキしてたんですけど、まあ、なんか、みたいな、元気か、みたいな感じで、そういうエピソードがあったと。だからこういうエピソードについて話せばある程度は聞いてもらえるってことですね。でうんちく語る夢はずっと受けます、うん。というわけで、まあこういうふうに自分のエピソードか他人のエピソードについて語ると。人に関する話をすると最低ラインの反応はもらえるよと。だから知識話すと、まあ一生懸命ネタを仕込んでも知識的な話題だと、まあ大体滑るということです。というわけで、まあそういうね、人に関する話をストックしていってください。で、例えばね、そんな自分の体験エピソードなんかないよっていう場合は、もう新しい体験は週末ごとにするわけですね。旅行でも新しいお店でもね、カフェでも行けば、まあお金出せば最低限のね、 話題になるわけですよ。旅行行けばハプニングがあるし、まあ、新しいお店行ったら、まあ、緊張とかね、ちょっと新鮮な、気持ちになるわけだから、それについてちょっと話、失敗談とか話せばいいわけです。で、人に関するエピソードはね、別に友達とか知り合いじゃなくて、例えば職場のね、よく話さない同僚でも、とかクラスメートいるかもしれないんですけど、面白い人だったら直接ね、関わらなくても、また聞きの情報、噂話にもいいんですね。そうすれば家族とか他の友人とかに話せば、それなりの話になるはずです。なわけで、人に関する情報、話、話題をストックしていってください。そうするとね、雑談に、受ける雑談になるんで、そういうのを話をしておけば、だんだんね、話す力も伸びていくわけなんで、まあ、ぜひ、人に関する話題のストックをおすすめします。では以上になります。ありがとうございました。